フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております、薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。先週の、土曜日日曜日ね、我々フェイストゥエースは、静岡岐阜と、回ってまいりました。静岡サナッシュ、そして岐阜の柳瀬アンツというね、熱い音の、ライブハウスを2日間、回ってきましてね、本当に分厚い音に包まれて楽しいライブを、やってきましたけども、これであと、今年のツアーは残すところ3本になりましたね。10月1日の池袋ライブインロサ、そして、15日日曜日高槻大阪ですね、高槻の1624、そして、28日渋谷デセオ、この3本で、今年のツアーは終了で、そして、11月になるとあの大橋のねアレーキャッツと、一緒にツアーをライズというツアーをね回ることになるんですけども、今年はですね、フェイストゥエース毎年、春のツアー秋のツアーというふうにね分けて、それぞれタイトルをつけて、やってたんですけども、今年はね間にその7月8月の浴衣祭りを挟んで、年間を通して、一つのツアーということで NEXT VOYAGE というねタイトルをつけてずっと回ったんですけども、考えてみたら普通のアーティストというのはですね、ワンツアーちゃんとタイトルをつけてで、1ヶ月から3ヶ月、もっと長い人もいますけども、ツアーを回るときにですね、セットリスト、いわゆる曲順ですね、メニュー、それから演出、そういうようなものは全くっていうか、あんま変わらずにね、ワンツアー回るのが、これ通常だと思うんですね。で、同じセットリスト、同じ演出、で、全国各地にそれを均一なものをお届けするっていうのは、これはこれで非常に理にかなった正しい考え方ではあるんですね。やっぱり同じ内容でもその土地その土地その場所その場所での空気感っていうのがあって、それで客席とステージでその作り上げるその日のその場限りの空気っていうのがね、生ものですから、なんだってライブですからね、それが、あって、それぞれ同じ内容でも違った出来になる、出来というかね、空気感が出来上がるというね、それを大変素晴らしいことだと思うんですけども、我々の場合ね、あんまりそういうことなくて、ちょうどやっぱり、春は春先から初夏にかけて、で秋も夏の終わりから秋が深まっていく中でツアーをやるんで、やっぱ季節ごとにね、一番その季節の変動が大きい時なんでね、それに合わせて、やる楽曲とかをどんどん変えていくんですね。本当に週ごとにちょこちょこ変わっていきますし、また我々の場合、本田と僕の2人でツートップっていう形と、それからバンドでの ライブと2種類ありますんでね、それぞれにやっぱりそれに適した楽曲とかもあるんで、どんどん目まぐるしく、内容が変わっていくんですね。ですから年間通して同じツアーとは言ってますけどもね、タイトルが同じなだけで内容はどんどん刻々と、変わっていってるような気がして、僕は今のところそういうやり方が非常に気に入ってて、とってもスリリングで、素敵だなと、思ってるんですけどもね。まあそんなツアーもあと3本でございます。そして、11月は大変なライズというツアーが待ってるんでね、それも頑張んなきゃいけないなと思っております。さて、お便りを紹介しましょう。これはラジオネームメリさんですね。3回目3番とさん、こんばんは。山梨県在住のメリです。洗濯機で洗ってみようのコーナーはこちらでよろしいですか？あ、そうですよ、こちらですよ、はい。またしてもやってしまいました。8月江ノ島に行った後、浴衣を自宅でお洗濯しました。そうですとも、浴衣はクリーニングに出したことはありません。浴衣4着とついでに帯も全部洗濯機にぶち込んでガラガラ、なんか変な音がするな。まあ小銭かな。脱水が終わって干そうとしたら何かがポロリ。センス。自分で作った浴衣なのでポケットがついてます。センスをポケットに入れたまま洗濯してしまいました。ついでにキーピングも。写真で分かりにくいですが、中骨が妙にテカテカしてます。まあ壊れてないからいいかということでね、写真送ってきてくださいましたが、まあちょっとテカテカしてるのはちょっと分かりづらいけど、まあ壊れてないから良かったじゃないですかね。浴衣の方が心配ですよね、逆にね。センスがガチガチ当たって傷ついたりしてないかね。でもこの方、昔のラジオネーム、メタル呉服店さんっていうね、ラジオネームだったんですけども、本当にご自分でね、浴衣とかを、お裁縫がお仕事というか、すごく上手な方でね、自分で全部作っちゃう、すごいですね。僕は浴衣はですね、まあ今年また新調して合計3着あるんですけども、やっぱりね、ちょっと心配なんでクリーニングに出しました。で帯も、全部結構ね取られますね。お値段が結構張りますね。全部で7000いくらだったかな。うん、まあ帯も4本あって浴衣が3着ですから、まあしょうがないですね。でもまあこれで来年の夏までね、来年またねちょっと浴衣新調しようかななんて思ってますけども、はい。それでね、もう一つその浴衣のネタが来てるんですけども、エースさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。トヨタのナオです。7月22日の名古屋での浴衣ライブ参加させていただきました。だいぶ前のねお便りですけどもね、いつものように僕の手元に届くのはだいぶ経ってからなんでね、すいませんね。お二人の浴衣姿かっこよかったです。エースさんがギターを弾くとき、袖をクイッと上に上げる姿、なんだかセクシーでした。クラゲさんの浴衣の裾がはだけて見えるおみ足のスレンダーさが目が釘付けでしたよ。皆さんも浴衣の方が多くて華やかでしたね。私は着付けのお仕事もして、和服を着るのも好きなのですが、なかなか着る機会がないので、こんな機会を作ってくださりありがとうございました。ところで、着た後の浴衣を家で洗い、のり付けしてアイロンをかけてしまうのですが、浴衣ってアイロンがけする範囲が広いので面倒です。Sさんはご自分でアイロンもかけるようなことをおっしゃっていたと思うのですが、アイロン台を使ってかけますか？アイロン台は小さいから大変なんですよね、ってことで。そうなんですよ。で、僕もね、浴衣ライブ7月8月やってる最中はね、やっぱりクリーニングに出してる暇がないんで、自宅でね、ネットに入れて洗濯して、それでアイロンがけするんですけど、これがね、もう本当に夏場ですからね、アイロンがけするだけで汗だくになってしまいますね。で、もちろんアイロン台置いて、で、浴衣をこうちょっとずつずらしながらね、やっていくんですけど。で、今年はですね、旅先でやっぱり持ってくとシワになるんでね、スチームアイロンをずっといつも持ち歩いてるんですけども、スチームアイロン、後ろが、エモンかけにかけて、吊るしたまんま、スチームかけるんですけども、後ろが平らな壁だとその壁に押し当ててシワを取ったりすることができるんですけども、そういう場所が必ずあるとは限らないんで、どうしようかと思ってですね、ちょうどいい大きさの、霧の板があったんで、なんであったかというと、 単にあの日本酒の箱の蓋なんですけどね。そういうサイズですね、一升瓶ぐらいのサイズの、が入る霧の箱の蓋が、これはちょうどいいやって言うんですね、自分で、取っ手をね、木で作って、つけまして。で、それにタオルを巻いて、で、あの、吊るしてある浴衣の後ろから、裏からこう当ててね、で、スチームアイロンでスチームを当ててからアイロンをこう、当てると、そうするとシワがすごく取れて、しかもあの小さいその板ですからね、モバイルアイロン台と呼んでるんですけども、これを作って今年からそれを使ってねシワを取ってます。そしたらなんかあのね、生協かなんかのカタログに似たようなものを売ってましたね。やっぱりアイデア商品としてあるんですね。あのすごく便利ですよ、吊るしたまんまであのアイロンがけできるんで、これは来年も使っていこうかなと。で最後の最後、どっかの、浴衣ライブで本田がね、ちょっと使ってみたいんですけどいいですかつって、貸してあげました。そんな感じで浴衣またね、来年夏みんなで浴衣を着て楽しい浴衣祭りをやりましょうということで、トヨタの直さんからリクエストをいただいております。今日の1曲目聞いてください。フェイストゥエースで日暮らし。引き続きどんどんお便りをですね紹介していこうと思います。 S さん、クラゲさん、こんにちは。東京在住のタカコです。8月16日単独班ザ通学路にお邪魔させていただきました。高田馬場の音楽室 DX でのライブですね。そうそう、僕があの大学通ってる頃、ちょうどその前の道をずっと毎日毎日ね、歩いて通ってたんで、ザ通学路っていうタイトルにしてるんですけども、この日はお盆明けの平日ど真ん中の水曜の夜、天気はあいにくの雨でも、そんなことはものともせず、ぎっしり満員のファンで会場は熱気ムンムンでした。冒頭の MC で、皆さん今日はどうしたんですかと A さんがおっしゃっていましたが、そうなんですよ、あんまりたくさんのね、そんなお盆明けの平日ですから、ちょっとびっくりしたんですけども、何を隠そう、関東在住のファンはこの日をとってもとっても首を長くして待ち焦がれていたんです。だってお盆前後の夏休みとして参加しようとすると、東京では唯一ここ高田馬場だけ、それは気合も入ります。あ、そうか、そういうことですね。余談ですが、 このライブを予約するとき、20時00分受付スタートで、20時0分11秒にメールを送信して、取れた整理番号は30番台。たった10秒に30人以上の同志が、皆さん思いは一緒ですね。そして始まった迫力満点のライブ、 A さんお一人ギター一本のステージとは思えないほど力強くて深みのある響きにただただ感動。 A さん実は双子とか三つ子じゃないですよねあのハモマシーンっていうのを使ってますからね、それと、この日は初披露の曲もありました。伸びやかで、艶もあり絶妙な憂いを含む独特のお声にまさにドンピシャ。ご自身の曲と言われても遜色ないほどハマっていて聞き惚れました。もともと大好きな曲だっただけに、エースさんの歌で聴けて幸せ。単独班の醍醐味といえば、エースさんのパフォーマンスを五感全てで堪能させてもらえるところだと思っています。もちろんこの日もご多分に漏れず大満足だったのですが、それにしてもスペシャル感が半端なく、私と同じような熱視線を発している方たちも数知れず、感想を述べずにはいられないほど素晴らしかったので、若干惹かれているかもしれませんがお便りさせていただきました。暑すぎ？でもこれが届く頃にはきっと涼しくなっているからいいですよね。以上、ライブ中毒者からの固有い感想でした。ということで高尾さんありがとうございます。そうですね、お盆明けに、やった単独班、気持ちよかったですね。でお客さんもいっぱい来てくださって、ちょっとびっくりするほど、なんかやっぱり単独班が充実していくとね、それがそのいろんな、あのその日にこう学んだこと感じたことっていうのが、あのフェイス2エースのライブにこうフィードバックできるんでね、特に歌に関してとかね。なんであのすごくやっぱり大事な、ライブなんで、どんどん続けていこうと思います。10月はあれですね、18日にあの同じ高田馬場音楽室 DX で、あのチェロのねユニットブロイドと一緒にまたやりますんで、それも楽しみにしててください。もう一ついきましょう。さん、くらげさん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。暦の上ではもう秋とはいえ、京都は毎日暑い日が続き、朝からセミシグレがとても賑やかで、5月のハエをうるさいと読むのなら、8月のセミはうんざりとでも読みたいものですうまいね、うまいね。8月のセミと書いてうんざり、なんかわかる気がするな。クマゼミ、ミンミンゼミ、アブラゼミは毎年これでもかとばかり鳴いていますが、今年はこの辺りで初めてヒグラシが鳴くのを聞きました。セミはだいたい1サイクル7年と言いますよね。毎年シャーシャー鳴いているということは、その種類のセミは毎年その世代がいるということ。初めて聞いたということは、この辺りには今年サイクルのヒグラシしかいないということになるのでしょうか。次に聞けるのは7年後ということ、これはぜひとも次につなげてもらわないとと願います。まあそうですね、真夏の日中は暑すぎてセミも鳴きません。夕暮れある程度の気温になればシャーシャージージーかなかなかなと、セミしぐれ、これも温暖化の影響ですね。でも夜中12時頃の日暮らしはすごくよく通る綺麗な音です。窓を閉めていても聞こえてきて、なんだか癒されます。ところで、夜中に鳴いて活動してセミは鳥目ではないのでしょうかちゃんと見えてるんでしょうか。相手というか違う種類のセミと間違えなきゃいいけどと余計な心配。どうなってるんでしょうねこの辺ね、あの昆虫のそういうどういう風に見えて、複眼なんでしょうかね、やっぱりトンボみたいに複眼なのか、あるいはなんかこう赤外線を感じるのか、ちょっとよく分かりませんけどね。でも本物の日暮らしを聞けて思ったのは、やっぱりクラゲさんってすごい、そっくり、これはもう江戸や猫八さんを超えましたねあの日暮らしっていう曲をね演奏するとき、最後の最後ライブではあの本田が曲のエンディングでね、シンセサイザーでカナカナカナカナカナカナカナみたいな音を出すんですけど、これがねあの非常にあの似てるんですよね。次はスズムシとか秋の鳴く虫を期待してます。クラゲさん頑張ってくださいねえ、日暮らし、ホタルときたから次は何なんでしょうね、コオロギカマドーマって曲でも作りましょうかねもう一ついきましょう。S さん、クラゲさん、番頭さん、お久しぶりです。メルボルンのチェレスタです。お便りを書いていないうちにいつの間にか冬も折り返し、 温かいスープが身に染みる寒さです、ね、南半球はこっちと季節が逆ですからね、今年の冬のハイライトは温泉に旅行に行ったことですね、メルボルンの町から南に車で1時間ちょっとの場所に天然の温泉を利用したリゾートが、比較的最近できて、屋外の温泉で水着で入るとこなのですが、いろんな温度やタイプのお風呂が楽しめます。朝一で行って丘の上の景色のいいお風呂や40度ぐらいの熱いお風呂などを使ってたら8時から12時まで4時間も滞在しちゃいました。指ものすごいシワシワわかるな、なんだかここ数ヶ月日本に旅行に行く友人がたくさんいて、だからというわけではないのですが、9月の一時帰国に友達も合流することになりました。こっちに来て初めて学校に行った日に隣の席に座って以来もう20年の仲なのに、一度も一緒に海外旅行に行ったことがなかったので、程よく珍道中になるといいなと思ってますこれですよね、程よい珍道中がいいですよね。どう越すとね大変なことになるんでね、ただその前にライブも参戦予定です。去年と同じく飛行機降りてライブにゴー、静岡でお会いできるのを楽しみにしていますということでね、静岡にねチェレスタさん来てくださいましてね、あっちのメルボルンのなんかお菓子をお土産にいただきましたけどもね、お友達との珍道中の方はどうだったんでしょうかね。なんか程よい珍道中になってたらまたそれをお便りでお知らせいただけると読ませていただこうかなと思いますけども、そうですか、これからあれですね、南半球がだんだん春になっていくわけだ。で、もうそんな感じか。だって、あれだもんね、クリスマスの頃がもう夏ですからね。真夏ですから。ああ、すごいな。ちょ、南半球って、バリ島ぐらいしか行ったことないからな。オーストラリアとかね、あっちの方行ってみたいですね、なんか。うん。というわけで、ね、先ほどもお話しましたけども、ツアーも残すところあと3本。ただ、その間にね、僕がいろいろ、10月の、7日8日の土日、広島のね、ライブジュークというところで、アコースティックライブをね、このライブジュークがちょうど7周年なんで、それのお祝いの意味も込めて 2days、やらせていただきます。それからあとはあれですね、これちゃん、エースちゃん、ギタリストのこれ方さんとのセッションがあったり、で、さっきも言いました、そのブロイドというね、チェロのユニットとのライブもあったり、あと、京都の秋人くんたちと札幌へ行ってね、Do You 札幌、北海道 Do You 札幌じゃない、Do You 北海道だね。というライブを、これも 2days あったりするんですけども。うん。まあ、そんなこんなで、来月のね、11月、来月かも、再来月か、大橋とのね、ライズというツアーがあって、これが結構大変なんで、その直前の10月はちょっと、ホンダには体をゆっくり休めてもらいたいなという意味も込めて、ちょっと本数を絞ったんですけどね。何しろ、ライズのツアーはハードですからね。しかも、今回お相手がビッグブリッジスではなくね、すごい連中ですからね、アレイキャッツっていうのは大橋も入れて4人組、ビッグブリッジスの方は5人になってね、1人人数減るのに、倍ぐらいうるさいってまあでも楽しみです。ライズもね、一生懸命いろいろ楽しいライブを続けていこうと思いますけれどもね。ということで、今日の2曲目聴いていただきましょう。ライズに向けてちょっと気合を入れなきゃなということで、聴いてください。フェイス・トゥ・エースでスクーデリア・ヴィンテージ。 そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組では皆さんからねお便りをお待ちしております。今日もあの宛先をね言っておきましょう。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号薄井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
雲を追い越すよ愛